はオアです。今日もまたちょっと運転中に、収録してるんですけど、今すごい雨が降っていて、いい感じに入っていればいいんですけど、はい、お聞き苦しかったらすいません。今日は大天使メタトロンのことを、話そうかなというふうに思います。はい、メタトロンって誰っていう感じの方は、ちょっと説明したいと思うんですけど、大天使メタトロンという天使はアカシックレコード、アカシックレコードは、全宇宙の記憶を記憶の貯蔵庫と言われる場所というふうに言われています。まあ、アカシックレコードというそのような、全宇宙の記憶の貯蔵庫、まあ、図書館みたいな場所ですね。そこに、まあ、アクセスすると、例えば自分の過去世を見たりだとか未来世を見たりだとか、そういったことができるというふうに言われています。はい、私も、現在のセッションで、少しね、今のクライアント様に、必要なメッセージをもらいに行くときに、使ったりしています。まあ、その方が、少しでもね楽になるような何かビジョンであったりメッセージであったり、そういったものを、まあ、お渡しできればという気持ちでアクセスしています。なんかものすごい雨が激しくなってきた大丈夫かな。はい、でメタトロンという存在を明らかに認識したのが本当に最近なんですね。最近この 1,2 年というか、私がまあちょっとそういうスピリチュアルなお仕事をして、そしてそういうことを積極的に、まあ天使と関わったりだとか、まあ知識をちょっと自分の中で勉強したりだとか、そういったことで少しずつ明らかになっていったっていう感じなんですけど、本当は、もっと、5年前か5、6年前、その時に生まれて初めてあのアカシックレコードにアクセスしたことが一度あるんですね。私はまあちょっとあの自分では記憶がないんですけど、もう小学校の頃からとにかく図書館が好きだったことは覚えていて、図書館である特定の本をずっと読んでいた記憶があるんですね。でその本っていうのが、レベル21っていう児童書なんですね。ご存知の方いらっしゃるかな。私と年代が一緒だったらもしかしたら読んだことあるよっていう方いるかもしれないんですけど、ちょっとレベル21っていうのは小学生の子が読むにはかなりのハイスピリチュアリティな内容の本だったんですね。でそれを最近見つけて、最近家に あったのを見つけて読んだら、結構スピってるなみたいな内容だったんですね。まあ、例えば自分のハイヤーセルフだとか魂だとか、天使とか、あと、まあ、魔女だとかね、なんかそういった、まあ、今の私が大好きなというか、まあ、昔から好きだったんでしょうね、まあ、そういう、まあ、内容の本だったんですね。はい、まあ、話はそれましたけど、でメタトロンの、まあアカシックレコードの番人であるメタトロンという天使は、あの記憶を記録する天使というふうに呼ばれています。はい、私たちの、今までの経験だとか、 そこで感じた感情体験だとか、うん、そういったものを記録している、うん、そして、その先に進むために、どういった選択がいいのかということに導きを与えてくれる天使であったり、うん、例えばトラウマを抱えているのであれば癒す方向へ導いてくれる天使であったり、どうしても記憶というものは感情と結びついて私たちが個人的に記憶していることが多いんですよね、うん、それはまた事実とは異なる場合もあるというふうに言われています。またそういった自分の感情体験に結びついた記憶というものに癒しを、まあ、ネガティブな場合であったら癒しを与えたりだとか、あるいは突然こうねひらめきのように昔の体験を思い出したりすることもあると思うんですよ。そういうふうに私たちにビジョンを見せてくれたりだとか、そういったふうに記憶というものを直接的に扱っている天使というふうに言われています。でメタトロンの、天使の何て言うんですか、肖像画というか、イラストとかを見ると大体本を持っていたりだとか、本とペンですね、羽ペンみたいな、羽ペンってわかるかな、羽に昔中世ヨーロッパとかで使われてるような、なんか羽の先がペンになってるような、羽をペンにしてたんでしょうけど、なんかそういう羽ペンとのなんか本を持っているっていう絵が多く描かれているんですね、うん、まあそういう、まあ、本というものがやっぱり記録だとか記憶というもの、またアカシックレコード、まあ、記憶の図書館と言われるものとやはりリンクしていることから、まあ、そういう解釈で描かれることが多いのかなというふうに感じます。はい、まあ、私は、まあ、メタトロンに関しての知識もまあそういったものなんですけど、メタトロンと直接初めてやり取りをしたのは、まあ、今思うと、5、6年前ですね。私は一回離婚をしてるんですけど、前の旦那さんが韓国人だったんですね。なので韓国に、7年ぐらいかな住んでたんですね、うん、そして、離婚を決意するときにどうしてもやっぱり自分だけの問題ではないので決めることができなかったし、うん、それがみんなにとってより良い選択なんだということは分かっていても勇気がなかったり、うん、すごく迷っていたんですね、人生において、うん、なので、私はアカシックレコードというものは知っていたんですけど、ちょっと怖くてそういったものにアクセスしたりすることができなかったんですけど、もう本当相当迷ってたんでしょうね。なんかもうアカシックレコードっていうもうものしか頭に浮かんでこなくって、うん、もちろん導かれてアクセスしたんだとは思うんですけど、アカシックレコードで、メッセージをもらおうっていう風にある時思ったんですね、うん、もうたくさん友達、うん、信頼できる人にもたくさん相談してきたし、どうにか、関係を修復しようだとかね、夫婦関係をですね修復しようだとかものすごく手を尽くしました。すごくいろいろやって、でももうなんていうか、あとはもう自分の意思なんだ、あとは自分の決意なんだっていうところまで来ていて、そこでうまく決断ができない、うん、だったので、少し自分の内側見えない世界とつながろうと思ったんですね。もう外側でできることは全部やったと、うん、なのであとは内側の自分あるいはその奥にあるものとつながって、重大な決意だと思ったので、うん、アクセスしてみたんですね、 で、アカシックレコードのアクセス方法はネットで検索すると出てくるんですけど、大体一緒じゃないですか。私はそうだったんですね。大体、催眠療法だとか前世療法で使われている療法と一緒で、潜在意識にアクセスをする方法っていうのが大体、瞑想状態というか、意識内側に向けて、10、9、8、7というふうに、カウントしていくんですね。そして、大体こう扉を開くイメージをしてアカシックレコードにアクセスしていくっていう方法が、メジャーなのかなというふうに、思って、その方法で一度その時、5、6年前ですね、アクセスしてみました。本当に怖かったです。正直なんかものすごくスピリチュアルっていうものにはすごく興味があったし、もうちっちゃい頃からねそういう本だって読んでいたし、だけど実際に行動を通してそういったことをアクセスだとか、例えばその時に天使に話しかけるだとか自分の魂に話しかけるなんてことがちょっとできなかったし、そうなんかその私のそのなんて言うんですかね、その頃今から5、6年前ってそこまでそのスピリチュアリティに関して、発信がなされてない時代じゃなかったですか。今から5、6年前なんでね、あんまり寛容ではなかった日本の社会そのものが、なのでやっぱり怖かったし、すごく震えてたんですけど、だけどなんかそれよりも知りたかった、知りたい気持ちの方が大きかったんですね。そして私が、ベッドに横になって、呼吸、一定の呼吸を繰り返してアカシックレコードにアクセスしました。でアクセスした時に、しばらく真っ黒い空間が広がってたんですね。真っ黒い空間の中からものすごく分厚い扉みたいなものが現れて、その扉を開くようにと促されました。促されました。でその扉を開いたその瞬間にものすごく低い声、男の人の声ですね。で、日本に帰りなさいっていう風に言われました。すごい怖かったです。すごい怖かったんですけど、ものすごくなんて言うんですかね、腹落ちしたというか深いところで理解したっていう感覚が自分の中であって、抗えないっていう感じでした。もう、なので、私はもうアカシックのそのメッセージ、日本に帰りなさいというメッセージを聞いてからすぐに帰りの航空券を手配して、すぐに家族に、連絡をしたり、あとは友達に報告をして、ちょっと近しい人にだけ連絡を取って、そのまま日本に帰ることを決めました。そのまま日本に帰りました。そうなんですよね。でやはりその後日本に帰ってからやっぱりね、韓国ではまた全然違ったファッションの仕事をしていて、その時自分が日本に帰ってきてから仕事どうしようだとか、スピリチュアルのことは興味があったし好きだけど、それを仕事にするっていう勇気もなかったし、やっとそういうセッションをしようだとか、自分のそういうサイキックな能力を生かしたいって心から思えたのって本当にこの 1,2 年の間だったんですね。その時から まあ、メタトロンという天使に私からコンタクトを取って、メタトロンは、まあ、私が今クライアント様のためにアカシックレコードにアクセスする時のそのアクセス方法もメタトロンがね、あの直接教えてくれたりだとか、うん、ビジョンを見せてくれたりというようにすごくサポートしてくれている天使なんですね。なのでいつも本当にあの感謝をしているし、あとメタトロンっていう天使はあの人間で初めて人間が天使に昇格した天使というふうにも言われているんですね、うん、なので人間の、 あの経験を持つというか、うん、なのでやはり人間のそういった煩悩だとか、うん、そうやってエゴですよね、あの迷ったり、いろんなことをぐるぐる考えてしまう思考の考えだとか辛さだとか、またはそういった感情の美しさですよね、そういったものを経験しているからこそアカシックレコードの番人という天使に、なったのかなというふうにもなんか伺えますね、うん、そういうことを知らずしてやはり人間のそういうあの感情体験をなくしてそういった記憶を司る、うん、ということはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思います、うん、まあもちろん天使というのは人間よりもはるかに波動が高い存在ではあるんですけど、まあ、これって波動が低いから悪いとか高いから悪いっていうことではなくって、波動が低いことも知っている、波動が高い、まあ、高い目線から物事を俯瞰してみることも知っているという存在だからこそアカシックレコード、うん、全ての宇宙の記憶というものを、受け負って、記憶していくことができるっていうふうにも感じます。なんかそういったものを聞くと、あ、人間だったことがある天使なんだって聞くとすごくなんか親近感も、湧きますし、私自身すごく頼りにしている、天使の一人ですね。はい、まあ、そうこうしているうちにちょっと目的地に着いてしまったので、はい、少し締めに入りたいんですが、なんか着いたら雨も止みましたね。はい、まあ私がでもねすごく思うのが、天使というものを、うん、いるいないという真実事実よりも、その人それぞれが天使を信じるかということ、うん、その人が何を信じるかによって、その人の世界に何が存在しているか、うん、ということになると思うんですね。スピリチュアルというものが非常に見えない世界であることだったり、確認ができない、うんこと、うん、事実だとか絶対にそうだという確信や確認ができないものであるからこそ、私たちの本質、うん、何を信じるかという信念というものがやはり試される世界なのかなっていうふうに思うんですね、うん、だけど、天使は神様の使いであり、神様のメッセージを届けるメッセンジャーというふうにされています。なので、あの神様の役に立つことが、単純に嬉しい、うん、ですね、うん、そして私たち人間は、神様の、一かけら、うん、神様の分身というふうに言われています。うん、そうであるならば、私たちが天使にお願い事をするというのは天使にとって非常に嬉しいこと、うん、そうというふうに今解釈されてるんですね、うん、私はだからもう例えば遅刻しそうな時 とか、駐車場がいっぱいな時とかよくミカエルを呼んでお願いしたりもするし、あとその感謝を必ず伝えるようにしていますね。どんな小さなことでも、頼ったりして、で実際に叶えてくれるんですね、大体本当に、うん、叶えてくれるので、やはり叶えてくれた時に感謝を伝える、うん、とすごく感謝を伝えている自分も温かくなるし、きっとなんか天使も嬉しいんだろうなっていう風に、思うんですね、うん、役に立つっていうことって人間の私たちも嬉しくないですかね、人の役に立つっていうこと自体が、うん、なので、そのようなね、まあものすごくね、頭を下げてどうかお願いしますっていうよりは、なんかすごく私はカジュアルな、聖なるサポートシステムっていう風に、天使のことは捉えています。うん、あとやはり私たちはもちろん友達や家族やパートナーがいて、人間同士で頼ったり頼られたりすることってあると思うんですけど、もしも、そういった身近な人とかになかなか相談できないこともやっぱりあるじゃないですか、うん、ある時は天使に相談してみるっていうのもいいのかなっていうふうに思います。例えばほら自分の、ね、力でどうにもできないこととか、友達に相談してもなかなか難しい、ね、解決できない問題だあったり、うん、そういったことは天使にお願いしてみるのもいいのかなと思います、うん、だって別にお願いしたからって何かが起こるわけじゃないじゃないですか、うん、それは自分が天使がいる、いてくれると信じることであったり、それが安心感につながるのであれば、私はそれは、存在するというふうに思うんですね、うん、なのでもしもなんかワクワクするなとか、なんかすごくいいなとかって、うん、思うのであれば、ぜひ天使のサポートシステムを使っていただけるといいなと私は思っています。はい、まあね、天使の話はこれからもしていきたいんですけど、今日はまあ大天使メタトロンの話、そして、私がメタトロンとどのように関わってきたかということを少しねお話しさせていただきました。はい、雨も降って音が聞こえづらかったかもしれませんが、はい、また、はい、次回お会いしましょう。フォアでした。